ジオ寺子屋のコーナー、ちゃんとスタートしましょう。皆さんお待たせいたしました。ラジオ寺子屋、このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子供の空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子供の空手道教室、そして様々な体験で子供の自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子供の教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子供たちを支援。詳しくは後藤道場で検索。ラジオ寺子屋スタートしました。さあ、それではまずは後藤道場について改めてご紹介します。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり、自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。さあ、そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。子供さんのことでお悩みのお父さんお母さん、番組までどうぞお寄せください。さあ、スタジオには鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高城寺三主の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生、先ほどはね、ちょっと入りのところで大変失礼いたしました。
はい、いえいえ。
今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっとね、長くお待たせしてしまいました。いえいえ、
これが生放送のいいとこですね。
はい、私がね、走り回ってるのを後藤先生は見てらっしゃったんですけれども。
ありがとうございます。
はい、ちょっとね、はい、ちょっとね。
落ち着きましたか？
はい、落ち着きましょう。私が落ち着きましょうですよね。あ、変な汗が出てきます。
いやいやいや。お疲れ様です。
はい、本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてインスタライブを配信しています。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM と検索してフォローしてご覧ください。もう今日もね、見ていらっしゃる方からコメントが上がってますね。
はい、
どうもありがとうございます。あ、なんかね、師走だから先生も走るのかなって書いてあります。
そうですね。師走ですね、もう。
ね。今日はね、コウノが走ってました。
うん、
慌ててですね。コウノが走ってました。
これがいいとこですね。何が起きるかわかんない
です
ね。
だからですよ。生放送ってドキドキしますね。いや、いいとこですよ。
はい。
はい、もうなんか命が今縮まったような気がする。
めちゃくちゃ焦ってましたね。
焦ってました。はい。多分ね。
いや、でもさすがだなと思って見てました。
うん、もう本当に失礼いたしました。さあ、それでは、
はい、
後藤先生。
はい。
そうそう。週末は、うん、寺子屋子ども食堂がありましたね。は
い、そうですね。
はい。
今回もたくさん来ていただいて、まあ、地域の、小学校があるんですけど、すぐ近くにですね。
はい。
まあ、全然うちのことを知らない子が、ひょこっと訪ねてきてくださったり。なんかそういうこう新しい出会いと言いますかね。だんだんこう回を重ねるごとに、
はい。
なんかちょっとお手伝いできてるのかなという感覚が出てきまして、ものすごくそれが嬉しく思いますね。
嬉しい
ですね。はい。それからおばあちゃんと一緒に来てくれた子もいましてね。
はい。
はい。おばあちゃんがちょっとお話をうちのスタッフが聞きましたら、まあ、孫が行くから来てみました。どんなとこかなと思ってって。
本当ですか。
でね、そのおばあちゃんが、私何すればいいですかって言ってくださったようで、
あら、
お手伝いして、
あら、まあ、
うん、そういうお気持ちで来てくださって、もうそれがすっごく嬉しくて、
本当ですね。
はい、なんかそういう形でも子供食堂っていうのを、まあ、やっていけたらなというふうに思いましてね、
ね、
いろいろ話してるとこなんです。
いやー、
いろんな役割が果たせる、ね、果たせるというか、お手伝いできるというか、
はい。
はい。思ってますね。
ね。
はい。
で、なんか、キャベツが届いたんですよね、確か
そうなんですよ。金曜日ですね。私がふっとこう自宅の玄関を開けましたら、あれ？なんか重たいなと思って、
うん、
外出てみたら、
はい。
なんか、こう、手提げがかかってるんですよね。なんで、何これって。
うんうん、
なんかしちゃったかなみたいな、
うん、
言いましたらね、子供食堂をやっているというふうに聞きましたと、お手紙が添えてありましてね、
はい、
キャベツとレタスの寄付をいただいてまして、
うわ、
もうそれ見た瞬間、あ、タイガーマスクだって思って、
本当ですね、
言うんだなやっぱりこういう方があって思って、なんていうのかな、その気をかけていただいてるというか、
うんうん、
見守っていただいてるという、うん、なんかそれがねすっごく嬉しくて、なんかこうすごい元気になりましたね。
ですよね。
もうなんかこうやっていくこう力をいただいたというか、
うん、
本当にすごく嬉しかったです。
きっとね近くにねお住まいの方なのかな、はい、と思うんですけれど、
名前とかね全然書かないで、そっと置いて行ってくださったようなんですよね。すっごく勇気が出ますよね。
ね
はい。
インスタライブを見まして、後藤道場の、はい、そのキャベツの写真と一緒にね、コメントが上がってましたので、それを見ながら、私も心がほっこりしました。
はい。
ね。毎月、寺子屋子供食堂、無料で子供たちにね、はい、カレーを提供しています。今回はそのキャベツをいただいたということで、
はい、
キャベツのスープもね、子供たちにね、はい、食べてもらったんですよね。
はい、スタッフが作ってですね、もうそれを使って、はい、子供たちに提供させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、まあ、もし家に野菜がたくさんあるんだけどとか、
うんうん、
お肉がいっぱいあるんだけれどもとかっていう時は、
はい、
よろしければぜひ、
はい、
後藤道場へ。
はい、後藤道場一生懸命頑張りますので、皆様からのご寄付も、
はい、
募っておりますので、
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
もうね、やっぱり子供たち無料でね、振る舞ってますからね。
はい、そうですね、頑張っていきます。
はい。はい、さあ、それでは、後藤先生。
はい。
今回はですね、
うん。
お悩み相談が届きました。ね、
はい。
はい。ちょっとご紹介しますね。
はい。
後藤先生のコーナー、いつも楽しく聞かせていただいています。
うん、
先日、娘が小学生になって、初めての授業参観に行きました。娘は背筋をしっかり伸ばし、先生の話をよく聞き、言われたこともきちんと守っていて、幼稚園の頃と変わらずしっかりした様子でした。しかし、それと同時に、クラスの他の子供たちの様子を見ていて、1年生ってまだこんなに幼いんだ、はしゃいだり、走り回ったり、自由に喋ったりするんだなぁと、ハッとしました。娘の性格は真面目を通り越して生真面目な性格で、幼い頃からわがままを言ったこともほとんどありません。娘と私は二人暮らしで、仕事で忙しい時には一人で遊んでいたり、困ったことがあってもママが忙しそうだったからと落ち着いてから話してくれたりしていました。そんな娘に当たり前に甘えて助けられてきましたが、やはりクラスの子供たちを見ていると、娘はこの先成長していくにつれ、考えたり悩んだり生きづらくなるのではという心配が頭をよぎりました。今は疲れている自分を優先してしまっているのが現状ですが、できればもっと自由に感情を表現できるようにしてあげたいです。後藤先生、よろしければアドバイスをお願いいたします、という。
はい、ありがとうございます、はい、お母様とお二人で生活をされてるということで、
ね、いうことですね。
まあ、母子家庭ということだと思うんですけど。
そうですね。
まあ、お母さんの、必死にこう、生活というかですね、一生懸命日々頑張ってらっしゃる姿を見て、はい、このお子さん多分しっかりしなきゃなっていうのが、無意識のうちにこう、ね、幼いながらにも、培われてきたんだと思うんですよね。
心配かけちゃいけないとかね。
そうですね。で、まあもちろん性格も もともとそういうところがあったんだと思うんですけど、
はい、
まあ本当、比べた時にですね、人と。まああまり比べすぎは良くないですけど、比べた時にまあ、ちょっと心配になるという、お母さんがこれ心配なされるのはよくわかりますね。
ですね。
でも、生真面目って言ったらですけど、
はい、
真面目ってことですからね。
そうですね。
しっかりしたこと
ですから。しっかりしているお子さんということですもんね。
逆にそこを伸ばしてあげればいいと思うんですよね。なんか すぐ補おうとするんですけど、よくお話をお伺いしてますと、
はい、
私は個性的な子をどんどん伸ばしてあげた方が私はいいという考え方なんですよね。あまりこう平均的に何でもかんでもこう、まあ、学校教育というのはどっちかというと何でもこう平均的にこう、子供たちを育てようと、それはそれで大事だと思うんですよね。
みんなと同じようにっていう、うん、はい、
大事だと思うんですよね。ただその一方で、その子みんなそれぞれこう個性ですね。
個性がありますね。
ありますよね。まあ難しい時代で、なんかこうすぐこう何かあるんじゃないのか、ちょっとこう検査してみますかっていうお話もよく聞くんですけど、まあ一つの個性ですよね。
はい、
でその個性っていうのを、まあこの子でしたらしっかりしてるという、
しっかりして
真面目であるということを、
はい、
逆に伸ばしてあげるという考えをされた方が、いいと思うんですよね。で、お母さん、多分すごく真面目なお母さんだと思うんですけど。
そうですね。
うん。私はいつも言いますけど、自分ができないときは、周りの方にそうしていただくと。我が子を、いろんな環境にこう出してあげて、そこでそのお母さんがおっしゃってる、自由に感情を表現できるようにしてあげたいと。多分持ってると思うんですよ。ただお母さんがまだそれを見てないというか、あると思うんですけど、逆にもしそれが、ないと言いますか、ちょっと見受けられないということであれば、ちょっと外に出してあげて、まあ、例えばうちのような体験スクールですとか、まあ、いろんな人といろんなことを関わりを持たせて、でそういう中でお母さんにはわからない、見たことがない子供の表情とか、あるんですよね、動きが。だからうち道場やってますけど、お父さんお母さんが見に来られてて、びっくりした、うちの子があんなことするなんて、あんな雰囲気で友達と話してるとかってよく聞く話なんです。
そうなんですね。
はい。だから、そうですね、私、これもいつも言いますけど、親だから見てないというか、見にくいところってあると思うんですよね、我が子のですね。だからそれは、お父さんお母さんが環境を作って、子供をそこにこう出してあげるというような、そういうことが重要かなというのを思いますね。
声かけとしてはどうですか？
声かけ、その子にですか？
お母さんからのなんか声かけっていうんですかね。
普段どういうね、感じでこうお子さんと接してるのかちょっとわからないですけど、
まあ、あまりね、わがままを言わないというふうに書いてあるので。
ですよね。すごく物分かりのいい女の子のような気がしますよね。
本当ですね。
なかなかその、お母さん、娘さんですから、
はい。
なんか孤立してしまうのがちょっと心配なところですよね。こういうケースはですね。とにかく外の方と、多くの方とこう接するっていうことが、いろんな問題解決になっていくのかなって思いますけどね。
もう、おじいちゃんおばあちゃんがいらしたら。
はい。そうそうそう。
ね。
で、生真面目ということですから。まあ、そのままこう成長すると、ちょっとこう、確かにお母さんがこう帰ってらっしゃるように、まあ心配になりますよね。うまくいくんだろうか、他のこと。なんかそういう心配も出てきますよね。なんかこう遊びの部分をこう養ってあげるというか、そういう環境をお母さんがこう提供してあげるというかですね。作ってあげる。なんかそれがこう対策かなと思いますけどね。
ね、まだ1年生なので、
はい、
学校が休みの日とかは、お母さんもお休みだったら公園に行ったりだとか、外に連れ出してみたり。
そうですね。
あとは後藤先生がおっしゃるように何かこう、体験ができるところに連れて行ったりだとか。
はいはいはい、そうですね。
いろんな人と触れ合う時間を作って。
実は昨日もですね、ちょっと地方というか、仙台の方だったんですけどね、相談に来られて。
仙台から。
本当、今の特徴としてですね、親子間の特徴は、結構ギリギリの線にならないと人にこう、相談しなかったり、
そうですね、
話をこう、しないっていうケースが多いんですよね。それだけこう社会が孤立してるってことなんですけど、そこがちょっと心配なとこなんですけど、もっとこう、私そのお母さんに、昨日のお母さんにも申し上げたんですけど、 私も親ですよね、私もそう思うんですけどね、我が子だからできないことあるんですよっていうことを伝えたんですよね、だから我が子だから見えないとこもあるし、見たこともないとこ、私の息子も私が見てないとこっていっぱいあると思うんですよね、でそれは世間様にですね、学校の先生や近所の方々に我が子を育ててもらうという気持ちで、じゃないとお父さんお母さんが知ってるのってほんの一部かもしれませんよね、我が子ですけどね、
なるほどですね、
だからなんかこう自分が大人お父さんお母さんだから何とかできるって思いがちなんですけど、それは非常に厳しいですよと、まあ、自分のことも追い込んでしまいますよっていう、まあ、お母さんがもういっぱいいっぱいになってたんで、まあ、もっとこういうところにどんどん来させたり、いろんな話を普段からいろんなことを周りの方に話できるようにご自身もされると楽になりますよっていうような、結構ね子供ってよくわからないわけですから、なんかこうどうしていいかわからないというのが子供なんですよね。で、もう本能的にいろんなことをやりますんでね。で、それをまあ私たち大人がこうしなさい、こうしたらいいですよっていうふうに方向性をつけてあげるものだと思うんですけど、それを受け止める側が結構いっぱいいっぱいになってしまって、それができなくなるっていうケースが多いですよね。お父さんお母さん親の方が親御様の方がもういっぱいいっぱいになっちゃって、もうどうしていいかわかりませんということで、もうガチャーンとこうなっちゃうようなケースはよくありますよね。だからまあ今こういろんな方々がこう孤立してしまう事態ですので、人との関わりっていうんですかね。
はい、
まあ本当それが重要かなと思いますよね。
じゃあまあ学校以外でいろんな人とこう関わる時間を作ってあげたり、
はい、
子供って体を動かすの好きですよね。
はいはいはい、
女の子もきっとね、まあ好き嫌いがあるかなと思うんですけど、
はいはい、
公園とか風に吹かれながら、
そうですね、
親子で遊んだりしたらちょっとはしゃぐ様子も見られたりとか、意外と体を動かすの好きだったんだとかね。
山登りとかいいんですけどね。
あ、山登り？
私、夏休み山登りを企画するのも、まあ、本当は、親子間のコミュニケーションということで、
ですね。
やってる部分も多いんです、大きいんですよね。
はい。
だから、一緒に体を動かす、一緒、まあ、同じ目的で、
はい。
一緒の同じことを我が子とする。これは一番のコミュニケーション。
ああ。
あと、ご飯一緒に食べることですよね。
ご飯を一緒に食べること。
はい。これもよく聞くんですけどね。今、お父さんお母さん方忙しい。そうするとね、ご飯を食べるのが、お腹を満たすとか、食べたい食べたいが目的になっちゃうんですよね。まあ、それも大事なんですけど、やっぱりご飯を家族で一緒に向き合って食べる。
食べる。
で、まあ、コミュニケーション。今日あったこととか、お父さんお母さんが、我が子に聞いてあげる。今日何したの今日は。どうだったって。おられたんか先生に。なんかそんなね、たわいもない会話でいいんですよね。それができてるかできてないか。
そうですね、
これは毎日のことですから。ちょっと昨日もあるお母さんとお話ししてて、
はい、
なかなかそれができてないっていうお母さんおられて。
やっぱりお仕事とかされてると。
お仕事もあるし、そんないろんなこう、なんですかね。食べ物が合う合わないっていうのもあるし、
食べ物が合う合わないってどういうことですか？
例えばお父さんが食べるものと子供たちが食べるものが違ったりすると、やっぱりちょっとそこでずれてしまったり、だけどお母さんとしてはみんなと一緒に食べた方がいい、子供たちのためにっていうのをよくお分かりになってる、ところが現実的にそれができていない、
はい、
そうするとそれが毎日のことなので、やっぱり子供たちの心に影響を及ぼしていくんですよね。
まあ、旦那さんって、
はい、
焼酎とかビールとか飲むので、
そう
酒の魚みたいなのが、
よくお伺いしますね、それ。
ですよね、
はい。
で、子供たちは、まあ、例えば、じゃあ子供たち今日カレーねーって言って、お父さんは、焼酎飲むからカレー食べないって、まあ、なるわけですよ。じゃああなたは、じゃあ、野菜炒めねーとか、まあ、例えばですね。そんな風になっちゃうんですけど、
はい、
まあ、でも一緒に、
でも、それは、まあいいと思うんですよね。ただ一緒に食べればいいんだけど、
まあ
例えばこう、お父さん帰り遅いとか、
ね、ああ、そっか。
お母さんもお仕事してるんで、先に子供にご飯食べさせときたいとかね、
あ、
そういうこのあると思うんですよね。
うんうん、
まあ、 毎日じゃなくても、そのできる日はできるだけこう、家族で、
時間を合わせて
テーブルに向かい合ってご飯を食べる。これは基本ですよね。
ああ、そうですね。
子育ての基本だと思います。子供たちの心を養っていく基本だと思います。
なんかこう、私を振り返ると、自分のことを振り返ると、さあご飯食べようって言って集まるじゃないですか。
はい。
なんかこう、顔見たらわかりますよね。なかったの今日みたいな。
そうそう、雰囲気とかね。そうそう。
わかります。
大事だと思うんですよ。
そういうところでこう気づいて、ちょっと話をするだとか、
そうそうです。
コミュニケーション親子で取るとかっていうの
を。子供って、
ことですね。
そういう学校であったこととか、そういうのをこう、まあ子供ある程度、5年生とかなると。
もう言わないですよね。
喋らないですよ。
喋らないと思います。
だから親の方から今日何かあったんかって。どうした今日って。
なんかわかりますよね。
そう、そういうのをこう聞いてあげる。大事だと思うんですよね。
やっぱりそれは親がちょっと余裕がないと。
余裕がないと。
自分のことで。
そう。
いっぱいだったら。
ですです。
ちょっと見落としてしまう可能性も。
そうそう。
あるかもしれない。
まあね、日々お父さんお母さんも頑張ってらっしゃるわけだから。
ですよね。
もうご自分のことで精一杯の時も、もちろんあると思うんですけど。まあそれと同じぐらい大事なのはやっぱり我が子のね。
ね。
子供たちの。心の育成ですから。
本当ですね。
まあ、一声ですよね。で、それはご飯食べてるからそういうことができるんですよ。うん、
確かに。
ご飯一緒に食べれば、そこに全部入ってるんですよね、必要なことは。
そうか。
だから私はご飯は一緒に食べるようにしてるんです。
ああ、なるほどですね。
ご飯は一緒に食べるのはすごく大事です。ご飯食べるときに、道場の子たちも言うんですけど、ご飯一緒に食べるときにお父さんに今日会ったこととかちゃんと話せって。お母さんにちゃんと。怒られたって話せよって言うんですよね。
横田先生に怒られたって、
はい、怒られたって言えよって
なんで怒られたかを言わないとダメだからねって感じですけどね。
そうそうそう、
うん、
大事、まあ、そういうのが基本だと思うんですよね、本当に。
はい。
で、それなくしてこういろいろこうやろうとしてもなかなかうまくいかない。
この親子のコミュニケーションっていうのが、
はい、
もうすごく大事なんだなっていうのをお話聞いていて、すごくわかりました。まあそれが食事をしている時だと、なおさらこう自然体じゃないですか。
そうですよね。ね、
なので、ちょっとお互いにね、何か気づくことがあったり、問題をちょっと見つけることができたりすることがあるかもしれないということですね。
なんかちょっとしたことでも、あ、こんなこと嬉しいんだなとか、こんなこと言うようになったんだなとか、思いますよね。
確かに。その言葉どこで覚えたんだろうとか。
そう、意外とね、はい、ああ、もうこんなの食べるようになったんだねって思う時もありますよ。
大人のちょっとこう、
そう。
ピリッとくるような食べ物。
そうそうそう、こんなの食べたいって言って食べるようになったんだなって。
食べるようになったんだなって。
思いますよね。
大人になっていくのねって感じですね。
私、一番長男が5年生なんですけど。
まだ可愛いですよね。
なんかね、イメージはずっとこう、小さい時のままでしょ。
親ってそうですよね。
こんな食うの、食べるようになっちゃった。
何を食べるようになったんですか？
肉を食べるようになりましたね、最近。最近肉を食べるんですよね。
肉。お肉が好きなんですね。
そうそうそう。
それまであんまりお肉食べなかったんですか？
いや、ちっちゃい頃はね、焼肉食べ行ってもあんまり食べなかったんですよ。
ほら。
焼肉じゃなく、肉じゃなくて別のものを食べてたんですよね。
何だったんだろう。
何だったんですか？
何食べたんですか？
え？
あ、何を、お肉じゃなくて何を食べてたんですか？
お肉、なんか、ウインナーとかね、ポテトとかね、ああいうの食べてたんですよ。
そういう系統が好きだったんです。
肉食べに来たのに、そんなのじゃなくて、肉食べればって。
肉食べればって。
いや、いいって言って。
いいって言って。
肉を食べますね、最近ね。
ほら、肉の美味しさを知ってしまったんですね。
まあ、それ成長して、あ、やっぱり変わってんだなと思いますよね。
なんかそんなちょっとした気づきも親にとって嬉しかったりしますよね。お悩み相談をね、送ってくださった、小学校1年生の娘を持つ40代女性って書いてあるんですけれど、きっとね、お仕事でね、
ですね、
忙しいんだろうなっていうのがもう手に取るようにわかるんですけれど、どこかで、ね、朝の時間だとか、まあ朝も一番バタバタしてるかもしれないですけど、
ね、
どっかで、ね、ゆっくり話す時間が持てればいいなってなんか、
そうですね。
思いました。でも、子供さんって、親の背中を見て育つっていうじゃないですか。
そうです、そうです。
お母さんが一生懸命働いているのを見てるわけですから、まあ今はこう、
そうそう、
ちょっとね、真面目で、生真面目すぎるっていう感じですけれど、頑張ってるお母さんを見てるから、
大丈夫ですよ。
なんか、いい子に成長するような気がするのは私だけでしょうか。
お母さん多分すごく真面目な方で、一生懸命されてる方だと思いますので、
この心配してらっしゃるっていうところがいいお母さんと思うんですよ。
そういうことですよね。
ね、う
ん、
もう、娘とあんまりこうコミュニケーション取れないけど、まあいいやじゃなくて、どうにかできないかなって相談してくださったことで、うん、いいお母さんだなってなんか思います。
そう、うん、一休さんって昔お坊さんいましたよね。
はいはい。
一休さん。あの方が言った有名な言葉がありましてね。一休さんが、もう、わしはもうダメじゃ、もう、うん死んじゃうぞって言ってる時に、周りのお弟子さんたちがね、困りますって、私たちはまだあなたからいっぱい勉強したいんですって、大丈夫だって、わしがもし死んだら、ここに書いとくから、これをいざという時は見なさいって言って亡くなったそうなんですよ。
あ、そうなんですね。
ね。そして何年かして、そこで大変なことが起きて、どうしようかってなった。その時にお弟子さんたちが、あ、一休さんが、教えを残してくれてるじゃないか。あれを見よう今、見たんですよ。
その時に開いたんですね。
その時に開いたんです。なんて書いてあったと思います？大丈夫だ。
ああ、大丈夫だ。
一生懸命やってれば大丈夫だって。
ああ、なんか泣きそうになってきた私、
うん。書いてあったそうですよ。だからこのお母さん一生懸命やってると思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
こうやって娘のこと心配するぐらいだから。だから大丈夫だし、そう、娘さんのことを、真面目っていうのを逆に、こう、長所ですからね。
うん、そこ長所です
。伸ばしてあげる。
ましたね。うんうん。
それを何とかしようとするんじゃなくて、伸ばしてあげる、
うん。うん。それでいいんだよって
それでいいと思いますよね。うんうん、はい。長所を伸ばしてあげる。
はい。
ね、今何でも平均的にしようとしますんで、うんうん、もう特に今からの時代は、
はい。
もう子供たちの個性を伸ばしてあげることで、うん、地域が潤って、国が豊かになっていくと思いますよね。
はい。
ちょっと今まで日本の教育もだいぶ標準的にしすぎて、ちょっと弱くなってきてると思うんですよ、私は。
はい。
だから個性を伸ばしてあげる。
ね、
今からの子たちには。
うんうん、
もう、いろんなことを標準的にやりなさいというのは学校がやってくださってるんで、それ我々地域の大人は個性を伸ばしてあげる。
うん、
見守りながら。
はい。
でそういうのは必要かなと思いますね。
大事ですね。
大事だと思います。
その子の、やっぱりなんか得意なところとか、長所をこう伸ばしてあげるっていう、
は
い。
そうそうそう。
大人が目をつんじゃいけませんね。
そうですね。
ね。
はい。
あ、もう本当になんか今日は涙が出てきました。頑張っていれば大丈夫。
はい、大丈夫。
という言葉ですね。
はい。だってそういうものですよね。
うん。頑張っていれば大丈夫だそうです。
はい。
皆さん。
大丈夫ですよ、お母さん。
頑張るか。
また、子供食堂来てください。
そうですね。あ、はい、12月の子供食堂はいつなんですか？
は
い、
12月は冬休みになりますね。
はい。
12月は26日、27日。
はい。
子供食堂を開催しますので。
2日間。
2日間ですね。
珍しいですね。
はい、冬休みですので、ちょうどこの時、うちの五島道場で。
はい。
しめ縄作り体験。
あら、いいですね。
しめ縄作ったことありますか？
父が作ってるのを見てました。
しめ縄自分で作れるんですよ。
子供たちがですか？
子供たちがですよ。
うわ、すごい！五島道場すごすぎる、う
ん、毎年ね、作ってるんですよ。
子供たちがしめ縄を。
しめ縄ちゃんとこう、編んでいくんですよ。
うわ
やり方を、があるって
。後藤先生が教えて。
一応もう僕が教えられますけど、
ね、
はい、
う
んうん。みんなでそれを作る。で、しめ縄って何出てきてますかね？
縄。
わら。
あ、わらだ。もともとはわらです。
わらだ。なんかしたら、お米ができる。
あ、お米の。
稲ですよね。
ですよね。
それをやっぱり五穀豊穣という意味があったり、健康息災といってね、一年間健康でっていう。
はい、
それを、しめ縄を作って、本当はね、神棚とか、昔の家は、どこの家もあったんです。本当は、そういうのがあったんです。今、玄関でいいのでね、子供たちが作って、それをこう、輪っかにして、クリスマスの、
リースですか？
リースみたいな感じですね。
はい。
あれにこう飾りをつけて、みんなそれで子供たちは持って帰るんですね。
すごい。
うん、それを玄関とかにこう。
あ、いいですね。
お正月を迎える。お正月準備。
いや、もうその、しめ縄を作れる子供っていうのがもうすごすぎて。
ですです。はい。作れると思います。
僕作れるよっていうわけで、
はい。
あなた作れるのみたいな。大人の人が教えてくださいって感じですね。
ですです。僕もだって30過ぎてからですからね。しめ縄って作れるんですか？どころか。ねえ、しめ縄って何ですかっていう、
うん、
ですから、うん、それから、門松を作って、
ええ、
道場にお供えして、
門松を作ってみんなで、
うん、それから餅つき、
はい、
餅つきも、
いいですね。
きねと薄でですね、
ええ、
ちゃんと餅米を蒸して、
機械じゃなくてですね。
機械じゃないですよ。機械じゃない。機械面白くないから。
機械のはずがないですよね。
そうそうそう。
ね、
もう、きねと薄をね、
はい、
みんなで準備して、 で、もち米をしっかり、はい、ふかして、
はい。
そして子供たちと一緒に順番で餅つきをすると。
はい。
これは昔から日本がやってきた伝統文化ですので、要するにお正月準備ですよね。
ですね。もう、きねでこう、お餅をつくっていう体験っていうのも、
うん、
私も1、2回あったかどうかなぐらいですからね。
ああ、そうですか。子供たち。いいですよ。
いい体験になりますね。
はい。それをみんな子供たちが持って帰って、
うん、
お家でちゃんと鏡餅にして、
うん、
お正月を迎えてねっていう、
うん、
お正月ってこういうことなんですよっていうのをちょっとこう、お話をしたりして。
ですね。こう、お餅もこう丸めたりするわけですね。
そうです、そうです。子供たちが丸めて。
お餅ま、丸めるのって意外と難しいじゃないですか。
そうですね。形がね。
ねえ。そういうのもこう、何度もこう丸めるうちに上手になるんでしょうね。
そうですね。
わあ、いいですね。
はい。そんなことをする26日、27日。
はい。
ですので、もう、どなたでも無料で参加。
無料で。
できますので。
しめ縄も。
しめ縄も、はい。
あ、本当ですか？
ですです。毎年ほら、
はい、
お米ができた藁を、農家さんからいただいて、それで、しめ縄を作りますので、
う
ん。
それをストックしていてですね。
そうです、そうです。はい。
わあ、もう、たくさんの親子に参加してほしいですね、
うん。参加してほしいですね。はい。
参加したいという方はどうしたらよろしいでしょうか？
はい。五島道場のホームページがございますので、
はい。
はい。こちらを見ていただきますと、詳細が載ってますので、お問い合わせをどんどんいただければ、というふうに思います。
もう、特に申し込みはしなくても、当日。
一応ですね、申し込み、人数をちょっと確認したいので、
確かにですね、
はい。一応、ご一報いただければですね。
締め縄作りたいで、はい、いっぱい来そうな気がします。
そうですね。
嬉しいですね。
はい。
詳しいお問い合わせは、09-099-243-9831。09-243-9831です。さあ、そしてちょっともう時間の方が来てしまったんですが、
はい。
チャレンジリーダーズウィンターキャンプ。ちょっと私が原稿を持っていますのでご紹介いたします。はい、子供の自立を促す体験スクール2022チャレンジリーダーズウィンターキャンプを12月に行います。自信を持ってほしい、意欲的になってほしい、礼儀を身につけてほしいなど、親御様のお悩み解決のきっかけになるかもしれません。いろんな年齢の子供たちとの交流と、武道を通して礼儀作法や自分に負けない心構えを学びながら、新しい自分を見つけよう。ウィンターキャンプはただいま参加者を募集中です。日程は12月17日土曜日から18日日曜日、一泊二日です。場所は鹿児島県立青少年研修センター、研修棟と体育館で活動します。参加費は一人8000円。参加人数は5歳から小学校6年生までの40名を募集中です。定員になり次第申し込み終了とさせていただきます。この活動は国立青少年振興機構子ども夢基金の助成事業です。詳しくは NPO 法人五島道場が運営する寺子屋スクールまで。電話 099-243-9831 099-243-9831 または寺子屋スクールで検索していただき、ホームページでご確認ください。ね、ウィンターキャンプ、
はい、そうですね、
ここなんですね。
はい、昨日もですね、寺子屋スクールやってまして、
はい、
昨日と一昨日で寺子屋子供修行というのをやってたんですよね。
え、
で、子供たちを何人かお預かりして、
うん、
まあ、親御さんとこう離れて過ごす一泊二日ということで、道場に寝泊まりをして、いろんなことを、まあ、掃除をしたり、それから道場のこういろんな、片付けをしてお手伝いをいただいたり、一緒に子供たちとこう山を歩いたりですね、いろんなことをやった一泊二日だったんですけども、はい、まあ、それをやって子供たちが、まあ、いろんな年齢の子がいますんで、下は幼稚園の子がいましたね。いて、一番上は6年生がいますんで、その中で、異年齢の中で、子供たちが、子供同士でいろんなことをこう感じ合いながら、共にこう、共有しながらですね、
はい、
協調しながら、時間を過ごしていきますんで、やっぱりそこでいろんな発見があるんですよね。
そうですね。
はい。で、最後、お母さんお父さんに、最後の、解散の前はこう、終わりの会っていうのをするんですけどね。
はい。
お母さん、お父さんお母さんにもその、子供たちがどんなことをしましたかっていうのを一言ずつ発表していただいて。
ああ、そうなんですね。
いつもお聞きするのは、たった一泊二日なんですけど、
はい。
まあ、家と近い環境の時間を過ごすことで、
うん、
成長を感じるということはもう常々 お伺いすることなんですよね。
ええー。
ですから、まあ、この機会、ちょっと冬休みの前ですけども、
はい。
いろんな、武道の体験をしたり、それが礼儀作法ですね。
はい。
礼儀作法もちょっとこう、うん、ご飯を食べる時のお茶の持ち方とかね、うん、そういうのもやっぱりちゃんとこう意味があるので、
うん、
そういうのをちょっと一緒に勉強しながら、
そうですね。
はい、一泊二日過ごして、
うん、
ちょっとたくましくなって帰っていただくこと思いますので。
ねえ、はい、いいことですよね。やっぱり可愛い子には旅をさせろと。
そうですね。
いますからね。はい、こういう体験本当大事だと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はちょっと、長めにお話をしていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
も
う
ね、いろいろお話していただいて、ものも涙を流したり、
ね、
はい、笑ったり、もうね、うん、心にこう、すごくこう先生の言葉が染みました、
はい。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。来週もどうぞお楽しみに。